山とのハウルスピリット新しい人生分析学。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。こんにちは、ヤマトです。ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。ハウルスピリットについて簡単にご説明します。ハウルとはハワイ語で幸福、喜び、楽しさという意味です。ポリネシアン地方のスピリチュアルから生まれたものです。自然界の8つのエネルギー要素を活用した開運術です。目標達成や願望実現に向けた人生カウンセリングができるようになります。このハウオルを用いて人生を分析しますと、分析した人の人生を紐解くことができます。今日も楽しみに聞いていただいている方、本当にありがとうございます。3月に入って暖かくなりましたが、花粉症がきつい方は、大変な季節もありますよね。で、今回も特別ゲストに鎌倉さんをお招きしておりますので、前回の聞き逃した方はまたいろんなお話を聞けますので、楽しみにお聞きいただけたらと思いますので、鎌倉さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。鎌倉です。
簡単に自己紹介していただけますでしょうか。
はい、私どちらかというと国際金融といえばかっこいいんですが、投資家のための資産運用のアドバイザーをやっております。はい、今日はですね、その中のちょっと福利のお話をさせていただけたら面白いかなと思いまして、こうやってみたいと思います。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信、すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスは株式会社アルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133、 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
皆さんどうでしょう。3月に入りまして、春という陽気でもう皆さんウキウキされている方もいらっしゃると思うんですが、今日も鎌倉さんを招きしまして、いろんな金融のことなどを含めましてお話を伺いたいと思いますので、改めまして鎌倉さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近どうでしょうかね。いろんな自民党政権に変わって景気が良くなったという話も聞くんですが
そうですね、アベノミクスという形で昔の1980年代のレーガノミクスにかこつけた形でね、華々しく、安倍政権が誕生しましたけれども、その中で非常にこう株価とですね、あと円は、ある意味円安の方にもう 20% 程度動いてますから、そう、市場は好感してるんかなと思いますね。株価も今1万1000、昨日700円だったかな、そのぐらいまで来てますし、8000台ぐらいから比べれば 20-30% も 30% ぐらいですね、上がってきてるということで、非常に期待感は皆さんの中でも大きいのかなと。
そうですね、
で、財界の方々ももう諸手を挙げて今賛成してますので、ここに来てね、昨日だったと思いますけど、黒田さん、おとといか、日銀総裁のお話が決定しまして、次の日銀総裁は元財務官ということで、非常にここも金融緩和の方向になるという期待感があふれてますね。ある意味全体では明るい感じが来てますけれども、現実的にはどうなのかなっていう部分は、それはもちろん当たり前ですが、泣きてしまう
と思ってますね。私たち一般庶民にはね、まだまだ経営が良くなったという実感は湧かないんですが、
そうですね、一般的にはですね、景気が良くなって、一般庶民という言い方は変かもしれませんが、企業の勤めてる方の収入が上がってくるのがやはり2年と言われてますね。ですから、ここで一生懸命、経団連なんかも、どうにか上げられるところ上げようという形で、賃金もですね、 ローソンさんなんかも 3% でしたかね、はい、上げるような方向、ヨーカドーさんも一応ベアアップも決めましたし、はい、そういう意味では少しずつ明るい話題と実際の賃金がか、アップにはなってきているのかなという気はします。
はいはい、そこで鎌倉さんなんかね、普段こう資産運用なんかこういろいろ指導されてると思うんですが、はいはい、まあなかなかね、私たち、まあ、日本人はこう金融のことって勉強してる方すごく少ないと思うんですけど、はい、
そうですね、
その点鎌倉さんなんかどのようにご指導されたりされて
るんですか？そうですね、こう今半分ぐらいが大学に入る、はい、わけですけれども、はい、まあ、50% ぐらい、もっと言うと全入時代なんて言い方もしてますけれども、はい、その中で金融のいわゆるイロハも含めて、はい、きちんと学んでくる人はまず高校までには金融の勉強はないです ね、
そうですね、基
本はね、
は
い、ですから株式というものについてのあり方も知らない方が多い、はい、で大学行っても場合によっては専攻しないと金融の授業は聞けないというまだ時代なんかなという気がしてますね、はい、ですからイロハも知らないからまた変な言い方ですけど騙されちゃう、
あ、そうですね、
かなっていう気はしてますね、は
い、そういう声よく私なんかも聞きますよ。
そうですね、
知り合いの中で、まあ、すごくいいのよなんて言って、ね、実際お金を出したら返ってこなかったなんていう、
あまりにもこう知らなさすぎる、
はい、
で、まあ、私なんかはですね、これを、はい、日本国の国を挙げての金融愚民化政策という言い方をしてますけれども、はい、実際にこう勉強させなさすぎるという気がしますね、はい、でも金融というものは知らないと本当は自分の身を守れないんじゃないかなと思ってますね、
はい
はい、
そこで鎌倉さんなんか例えばどのようなことを、はい、指導されたりしてるんですか？
まずこういろいろあるんですけれども、はい、例えば講演なんかでやるときにはその時のレベルを聞かせていただきながら、はいはい、まず一番最初にこう、まあ、他のところでもやるみたいなんですけども、はい、よくお聞きするのが72のルールってご存知ですかってお聞きするんですよ、
はい、ちょっと私はあんまり詳しく、いや、詳しく分からないんですが教えてください。
例えばですね、はい、今ここに100万円がありますと、
はい、
100万円を投資して、
はい、
2倍にするには何年かかるんだろうか、はい、例えば 10% だったら何年かかる、
はい、
5% だったら何年かかる、
はい、
これ簡単に計算できるんですね。
あ、はい
はい、でこれ72のルールといいまして、はい、いわゆる金融を学ぶ人たちにとっては当たり前に今知っている数字なんですけれども、はいはい、どういうことかっていうと、
はい、
例えば 10%、
はい、
の年間利回りがあるとする、
はい、
でそうすると運用資金が倍になるのは何年か、
はい、
72割るその金利なんですね、
はい、
で簡単にこう計算できますよね、はい、暗算でもできます、はい、72割る10は7.2、
はい、
7年ちょいで 10% の金融商品に預けられれば7年少しで2倍、100万円が200万になります、はい、ということなんですね、
はい、
だから逆に例えば 5% だったらどうなるのって言えば同じで、
はい、
72割る5ですから、
はい、
14.4、
はい、
ね、14年かかりますよ、
はい、
でここでちょっといやらしい質問で、はい、じゃあ今の銀行金利、
はい、
まあ、0.2% とか、まあ、すごい高いの持ってきても 0.78% かもしれませんけども、はいはい、じゃあ 0.2%、
はい、
ね、72割る 0.2、
はい、
逆に計算できないんですけど、
はい、そうですね、
数字はですね、360年、
あ、
いかに金利というものが大事かっていうことを分かると思いますね、
はいはいはい、
でこういうことを基準に、
はい、
実際はその金融のリスク、
はい、
リスクというものをどうやって捉えるか、
はい、
っていうことを、
はい、
まあ、講演なんかではお話をさせていただいてますね。
そうですか、はい、すごく分かりやすいですね、
ま
あ、私なんかはねちょっとあんまり金融詳しくないので、はい、今の銀行に預けて360何年もかかるなんて、まあ、多分私は生きてないでしょうから
そうですね。
でも逆に 5% 10% なんていうと私なんかリスクがすごく高いように感じるんですが
そうですね、5% の世界というのは、はい、為替リスクを除いて、
はい、
ちょっと難しく言っちゃうといけないんで、
はい、
円とドルを、
はい、
例えば 換算すると、はい、ちょっと前まで77、8円だったのが、はい、今93円ぐらいですよと、はい、したときに、はい、あの為替、これを為替リスクというわけですね、はい、逆に言うと円安方向なんで、はい、ドルを持っていれば高くなってるわけですね、
はい、あ、はいはい、
もう少し簡単に言うと、例えば4ヶ月前にドルを、はい、1万ドル、はい、77万円で持ってました、
はい、
でそのまんま置いときました、
はい、
で4ヶ月経ったら今いくらですかっていうと、はい、77万円が93万円になってます、
はい、
これがまあ為替のリスクなんですね、はい、だからリスクというのは逆もあるわけで、はい、当たり前ですが77万円が57万円になってる可能性もあるわけですけれども、ね、はい、これが為替リスクなんですが、はい、じゃあ一般的に世界の中で運用されているドル、
はい、
まあ、ドルがの大体を占めるんですね、
はい、
あのオイルの購入だとか、あるいはあの資源を購入するとかいうのもまだドルでの決済がもうほとんどと言っていいんですね、はい、でドルが主流ですと、
はい、
でそのドルで見たときに、まあ、プライベートバンクって言われるちょっとあのアッパー層っていうか、はい、お金持ちの人たちが使うようなときに、
はい、
そこであんまり大きなリスク取りたくないよって言うと、はい、大体 5% 年で、
はい、
で回るのが、はい、まあ、プライベートバンクさんの一番保守的な、
はい、
まあ、金利というか、それが 5% ぐらいですね。だから日本で言って 5% っていうとなんか非常に大きな感じがしますけれども、
ね、
世界での 5% っていうのは、はい、非常に安定的に回せる、
はい、
あの安心感のある数字なんですね。
あ、そうなんですか。は
い、だからそういう観点も含めて、だから何、どういう商品があるのよとか、はい、リスクってどういうもんなんだっていうことを、はいはいはい、こう皆さんが勉強しないと、
はい、
そのどうしてもこう、まあ、損するじゃないですけれども、はいはい、ちょっと勉強しただけでプラスになるということになりますね、
は
い
はい、あ、はい、まあね、私なんかも日本の銀行に預けてれば安全なんて思ってしまうんですが
あの世界のセーフティー、セーフティストバンクっていうのがありますよね、はい、トップ50の中に入っている日本の銀行は、
はい、
2012年夏のデータで言いますと、はい、静岡銀行と、はい、三菱東京 UFJ 銀行、
はい、
この2つですね。
あ、そうなんですか、はい、
それでも三菱東京さんは確か50番だったと思いますので、
はい、
ギリギリですね。
あ、
で、まあ、海外の銀行どのぐらい皆さんご存知かって言っても難しいかもしれませんけども、はいはいはい、例えば少しだけでも名前聞いたことあれば HSBC っていうのがありまして、はい、これは香港上海バンクですけれども、はい、ここらが記憶でごめんなさい19番ぐらいだったかな、
あ、
はい、それからシンガポールにも DBS という大きな銀行がありますけれども、はい、ここも、17番だったかな、そのぐらいですね。
そうなんですか、はい、
ですからあの日本の銀行が安全かって言われますと、はい、全然そんなことはなくて、
はい、
世界の銀行もそういうことも含めて学べば全然どちらが安全かっていうと世界ではもう他の銀行の方が安全よっていう見方は
そうですよね、
多いわけですね、
はい、ランカーで言ったら間違いなくそうですよね。
そうですね。でもいろんな尺度であの分析されてその、はい、こうランク付けをしてますので、はい、ここはね、あのそのまま信じていいと思いますよ。
そうです、ね、はい、例えば私みたいな一般の日本人が、はい、HSBC なんかに例えば、はい、お金を預けるなんていうのはどうしたらいいんですか、はい、
あのある意味、まあ、簡単でして、
はい、
HSBC っていうのは、はい、ワールドローカルバンクと言われてまして、
はい、
簡単に言うと世界のローカル銀行ですから、
はい、
窓口、支店の窓口に行って、
はい、
口座を作りたいんだけどって言えば、
はい、
基本的にはできます。
あ、そうなんですか。
はい、ただ、まあ、一つ、ね、ハードルがありまして、
はい、
基本的には英語ですね。
あ、英語、あ、日本人が一番苦手な分野ですね。
はい、で英語のできない方はその後を含めて、はい、いろんな連絡が英文あるいは中国語できますので、
はい、
こう英語のできない方はごめんなさいと言われる可能性が高いです、ね。
あ、そうなんですか。例えばそれ英語を喋れる人間と一緒に行ったら、まあ、通訳じゃないですけど、
ね、そうですね、ここのところが微妙でしてね、
はい、
ある意味面白いのがローカルなんです、
はい、
ですから支店の こうどこの視点だと簡単で、どこの視点だと難しいってことはありますね。
あ、そうなんですか。
ですからまあ少し現地事情に詳しい人間と一緒に行って、はいはい、で自分の英語のレベルを確認しながらですね、はいはい、行けばそんなに無理なくこうオープンアカウントだから口座開設はできますね。
あ、そうなんですか、はい。ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。
ロミレー泉の運命分析、男と女。あなたの運命はどうなる？彼や彼女の本音が知りたい方はぜひ。ビジネス恋愛に役立つ効果的な活用法をお伝えします。あなたの未来がどんどん変わって人生楽しくなりますよ。毎週日曜日更新、ポッドキャストでも配信中。
Try to the next stage Alpha。
せっかくですからちょっと HSBC さんの話がちょっとあったんで言いますと、はいはい、普通に個人の方で作られて、はい、口座管理は基本的には全部インターネットです、
はい、
ですから振り込みも、はい、それからそこからですね保険も買えます、
はい、
投資信託も買えます、
はい、
ローンの申し込みもできます、はい、全部ネットで済んじゃうんですね。
あ、そうなんですか、
はいはい、で同じ HSBC の例えば香港で開設した場合に、
はい、
香港の他の口座に振り込むのも、
はい、
ネットですぐです、瞬時です。
あ、そうなんですか。
お金かかりません。
あ、そうなんですか。
HSBC 間の香港ドルであれば
かかない。あ、じゃあ 手数料はまたかかんないですね。
かかんないですね。 あと為替、
はい、
まあ、簡単に言うとそのじゃあオーストラリアドルだとか、
はい、
US ドルだとか、はい、シンガポールドルもあるんですね、はい、もちろん香港ドルがあってジャパニーズ円があって、
はい、
一般的に口座を設けただけで、今12だったと思いますけれども、はい、12のアカウントが持てるわけです、はい、アカウントというのは為替違う通貨での口座が持てるんですね、
はい、あ、そうなんですか、
はいはい、これもすごく簡単です、
はい
はい、
そのアカウントを持つメリットってどういうものがあるんですか。
あ、僕自身がそのアカウントを持つメリットってのはどういうことかというと、はいはい、ずっと前から言ってますのは為替を、
はい、
分散しましょうと。為替分散っていうのは、
はい、
自分で持っている資産を、はい、資産を為替を変えて持ちましょうと、
はいはい、
ですから日本人って、はい、皆さんきっとですけども保険も、
はい
はい、預金貯金でもいいですけれども、はい、全部円ですよね、はい、で土地とか住宅ももちろん円で買うし、
はい、
円で評価の財産ですよね。
そうですね、はい、
円以外のものを持ってるってなかなかなくて、はい、みんな円での評価になってしまうんですね、はい、まあ、金は円なのかじゃあ US ドルで評価するのか、まあ、そこらはいろいろあるかもしれない、はい、実物資産ですけれども、はい、こう評価すると円で持っている、
はい、
日本国の円でこう評価した財産が多いんですね、
はい、
だとすれば先ほど言った為替の、まあ、リスクの話からいけば、
はい、
US ドルで持つあるいはユーロで持つ、
はい、
まあ、これ以上にいくと今度は連綿币って言いますけど元ですね、
はい、
中国元で持つ、
はい、
まあ、そんな方法がその自分の資産を分散するという意味では非常に安全なんじゃない
か。あ、まあ、そうですね、考えてみるとそうですね、
はい、そうですね。
でもなかなかそういうことを教えてくださる方がいないですからね
そうですね、そこをだから、まあ、先ほど言いましたように、はい、なかなか大学まで行ってても
そうですよね、
そこまでの勉強をする時間がない、はい、ということだと思いますね、
はい、
やっぱり金融の勉強は自分の身を守るんだというところで必要なことなんじゃないかなと、
はいはいはい、
で先ほど言いましたようなその金融の世界ってで HSBC でも他でもそうなんですけれども、だいたい英語ができれば、はい、英語で情報は取れるんですね、
はい、
ですからその英語で見に行けるサイトであったり、はい、あるいはそこに少しお金を持つことによって、はい、海外に目が向けられるし、
はい、
資産分散にもなるし、
はい、
でその中で簡単に投資もできると、はい、自分の口座の中で、
はい、
ということもありますんで、日本だけに目を置いておかないで、
はい、
広い世界に目を向けていたら面白いと思いますけどね。はい、
じゃあやっぱりそういう資産運用されてる方ってそういうことをいつも勉強されたり研究されたりしてるんですね。
あの日本人の方ってそうは言いながら、あの例えば忙しいビジネスマンあるいは少しの資産家ってなかなか、こう勉強する時間には、まあ、お勉強する時間がないんで、結局ここらのところをお聞きしても、じゃあもう任せるよと、いうようなことが多い気がします。
そうですね、でそれが逆に危険だったりしますよね。任せるようで騙されてしまう方もいらっしゃるみたいですね。
はい、ですからね、あのなんていうのかな、こう例えば海外だよ海外だよだけ言っているようなアドバイザーで英語も喋れないとすればやっぱそれはおかしいんじゃないかなって僕なんかも思うし、ただなんで日本だけじゃなくて海外も見ましょうかっていうことをきちんと教えていただけるようなアドバイザーがいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。じゃあそういうセミナーなんかよく鎌倉さんは開かれてるって聞いたんですが、じゃあ例えば鎌倉さんの主催のセミナーなんかに行くとそういうアドバイスなんかも直接聞けるわけですよね。
あ、もちろんもちろんそういうことですね。ちょっとね、なかなかオフィシャルというかオープンな場では喋れないようなことも含めて、
なるほど、
セミナーでは語らせていただいたりしますけれども。
いいですね、今ラジオを聞いている方も本当はね深い部分裏の部分を聞きたい方もいらっしゃると思うんですが
そうですね、実際に裏の部分って、ね、海外でいろいろありましてね、まあ、日本でもいろいろあるんですけども、でも日本でいろいろあったことをこのまま今ここで言っちゃうとやっぱりどっかの会社の批判になったり
そうですね、
しますんで、
なかなかね公やかで言えない部分もありますもんね。
そうですね、ちょっとあんまりね、こう批判めいて言うよりも、きちんとしたね勉強めいた子たちで言った方がいいかなっていう気はありますんで、
多分ラジオを聞きの方もね鎌倉さんに来てもらってセミナー受けたいなんて方もいらっしゃるかもしれませんし
ありがとうございます。
例えば鎌倉さんのセミナーっていうのはこう大人数集まんないとやらないとか、
そういうそんなことはないですね。
そうですか。
少人数でも全然問題ないですよ。
そうですか。
例えばこんなところへ来てくれませんかということであれば、5、6人でも私はお伺いしますし、そういう形では勉強の一環とも思ってますし、伺わさせていただいたりしてますね。
そうですか、じゃあもしねラジオお聞きの方で興味のある方は ね、
そうですね、
またアルファの方にお問い合わせいただければ。
そうですね、
もうすごく私なんか聞いてて、もう知らないことばかりなんで、
鎌
倉さんとお会いするために勉強になるんで
ありがとうございます。せっかくですからちょっと最後のところ、今の福井の話、
お願いします。
もう少し私がいろいろ調べたというか、計算してみて面白かったのがあるんで、ご紹介します、
お願いします。
皆さんニューヨークのマンハッタン島ってご存知ですよね。マンハッタン、エンパイアステートビルのある、島ですけれども、これって1626年に、オランダ人に先住インディアンが売ってるわけですよ。事実がどの程度かっていうのは別にして、売ったと言われてます、売った価格いくらだったかご存知ですか。
いや、もう全然想像もできないですね
一応ね24ドルと言われてます。
24ドル、今のお金にしたらいくらになるんですかね。
ここが問題なんですね。面白いのがですね、1626年とすると、387年経ってるんですね。
そうですね、
で大体今までの株式とかあるいは GDP なんかの伸び、そういうのも含めた金利というものを計算してみると、大体ですが、この数百年 6% ぐらい毎年伸びてたかと、いうことが、計算できるんですね、現実的に。でそうすると24ドルを毎年 6% 複利、先ほど複利の話をしました、で預けると、387年後の2013年、いくらになってるだろうかと、計算してみました、92円の計算で、円とドルの計算で、円での評価14兆5437億円でした。
14兆、
24
ドルから。
そうですね、
それ14兆円ですよね。
14兆円です、
円ですよね、
そういうことですね、
はい、
この14兆円って、皆さんも分かんないですね。国家予算が92兆円とか3兆円とか言ってる時代に、14兆ってどのぐらいなんだ、少なくとも大きいというのは分かると思いますけれども、これがじゃあどうなんだろうか、またちょっと面白いデータがね、アメリカ人計算してる まあ、人がいましたね、
はい、
調べてみて、
はい、
1991年の、
はい、
マンハッタン島の、
はい、
課税対象の不動産、
はい、
まあ、上まで含めた都市と上まで含めたやつが、
はい、
47ビリオンドル、
はい、
まあ、日本円で4兆円ぐらいなんですよ。あ、まあ、先ほど14兆って言ったから、はい、まあ、それでも3分の1ですわね、
はい、
で実際にこれもう20年以上前ですから、はい、あの計算してみると、
はい、
その時が 6% の福利で370何年ですかね、
はい、
44ビリオンドル、
はい、
だから4兆5000億だったかな、
はい、
そのぐらいの金額なんですね、
はい、
ほぼ見合ってます。
あ、
ですから現実的にあのオランダ人に売ったインディアン の、
はい、
あの単価24ドルというのは、はいはい、高いか低いかというと、
はい、
全然安くもないし、
はい、まあ、
見合い相当だったんじゃないかっていう話なんですね。
なるほどね、はい、
あの福利っていうのはだから年年月を味方につけないとダメなんです、
はい
はい、なるべく若いうちからこの福利というものを理解して、
はいはい、
その福利とリスクを理解して投資というものを始めた方が、
はいは
い、いいですよっていうお話なんですね。あ、まあ、それの最たるものなんですけども、
はいはい、でも本当今のお話を伺っているとね、福利ってすごいなと思いますね。
すごいですね、福利の効果はあのバカにしちゃいけなくて、
はい、
あの25ぐらいで始めて30年もあって55になった時に、
はい、
7-8% の商品に投資ができていればですよ、
はい、
素晴らしいお金になってるんですね。
そうですね、
ぜひそれを理解していただきたい
と思います ね、 そうですね。でそのためにもね、やっぱりしっかりご自身が勉強して、
はい、
まあ、騙されないってことも大事ですよね。
はい、やはり金融の勉強っていうのはちょっとずっと続くもんですし、
はい、
経済の勉強とある程度リンクさせながらやるもんだと思ってますので、
はいはいはい、
ぜひ少しでもご興味持たれたら、
はい、
こんな風に、
はい、
あの金利あるいはその金融の勉強をですね、
はいはい、
始めて、
はい、
少しでも早くスタートされた方がいいと思いますね、
は
い、
そうですか、
はい、
本当ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
鎌倉さんとお会いしてもう毎回勉強になるんで、ね、
いえいえ本当に
私も本当福利のことを勉強続けたいなと思いますんで、
ぜひぜひ
今日は本当にありがとうございました。
もう一先いつか
あどうぞ、はい、
あのマンハッタンっていう意味にはですね、ちょっと面白い逸話がありまして、
はい、
あのインディアン語で酔っ払ったっていうような意味らしいんですよ。
あ、そうなんですか、はい、
これねだからマンハッタンっていうあのカクテルもありますよね。
ありますね、はい、
マンハッタンと安く売ったインディアンは酔っ払ってたんかもしれないですけどもあの、こう面白い、まあ、マンハッタンにまつわる話だなと思います。
そうですか、
はい、
これは面白い話ですね、
はい、
でも本当に今日はありがとうございました。
またよろしくお願いします、
はい、失礼します。
ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。
郷土愛の電波をユンユン飛ばします。私の地元埼玉県、
私中田雄心の地元練馬区の情報をお届けします。
ひどり無線は毎週金曜更新。全国に郷土愛を広めていきましょう。
Try to the next stage. Alpha.
はい、今回もハウ売りで見る、そうですね、今日は皆さんの売り出し方ということについて考えてみたいと思いますが、1月生まれの方はマスコミを通じて売り出されるとより自分自身やお仕事によろしいと思います。2月生まれの方、交流会に積極的に参加してみましょう。3月生まれの方、ダイレクトメールやファックス通信などで売り出すのはいかがでしょうか。4月生まれの方、講演やセミナーなどで売り出してみましょう。5月生まれの方、交流会にどんどん積極的に参加しましょう。6月生まれの方、講演会やセミナーを主催してみてください。7月生まれの方、ホームページを制作するかもう一度見直してみましょう。8月生まれの方、ダイレクトメールやファックス通信を活用してください。9月生まれの方、出版を企画してみたいはいかがでしょうか。10月生まれの方、こちらも出版を企画してみましょう。11月生まれの方、Facebook、アメブロを活用してみましょう。12月生まれの方、ダイレクトメールやファックス通信の活用をお勧めします。
ヤマトの ハウリスピリット、新しい人生分析学。
ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りを募集しています。お便りの宛先はヤマトアットマークアルファハイフォンレディオドットコム、またはアルファ公式サイトにある私の番組ページよりメールで投稿できますのでよろしくお願いします。なお相談の時は必ず生年月日を明記してください。それではお相手はヤマトでした。またお会いしましょう。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。